皆さんこんばんは。自治系チャットへようこそ。今日はめぐみんがおりません。めぐみんファンの皆様には大変申し訳ございません。今日はかおりんが一人でっていうか、今日はですね、実は NPO 法人、NPO 法人自治系の中に公共空間アライアンスというのを立ち上げようっていう話がありまして、実はその公共空間アライアンスのメンバーの方たちと第1回目のミーティングがあったんですね。で、そのメンバーの人たちに参加してもらっています。よろしくお願いします。ありがとうございます。
お願いします。
じゃ
あちょっとどんなメンバーがいるか一人ずつ自己紹介をしていただきたいと思うので、まあ、リーダーのじゃあ中川さんからお願いできますか。
あ、はい、ありがとうございます。中川です。よろしくお願いします。過去に自治系チャットでお話しさせていただいたのでご存知の方もいるかもしれませんが、一応愛知県の岡崎市役所で、土木技師としてですね、クルワ戦略というですね、コミュニケーションまちづくり担当して今11年になります。で、公共空間のアライアンスってことで、今まで自分の方では河川空間とか道路空間の活用に関わってきたので、そういったことを踏まえて、クルワ戦略っていうものを通してですね、どうやって公共空間を活用してきたかっていうのを、言語化してですね、発信するようなことをやっていきたいなと思いまして、チームがこれでできるので、みんなでこうレベルアップしながら、自分も含めてですね、やっていければなと思ってます。よろしくお願いします。
硬いな、中川。
硬いですか。硬いな。
頑張ろう。
お願いします。柔らかくいきましょう。
じゃあ次はちょっと山崎さんお願いできますか。
はい、すいません、皆さんこんばんは。こんばんはっておかしいのか。静岡市静岡市役所で、公園の、専門の、職種で働いてます、山崎と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ですね、全国で150カ所ぐらい進んでいるパークPFIというですね、事業を私自身今ですね、3カ所の公園で進めています。そのうち1箇所がですね、今裁判で、係争中になってまして、スターバックスが、はい、逃げちゃった事業を担当してます。その辺をですね、なんか面白おかしく喋れたらなと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今ちょっと収録してるの3月なんですけど、これ、はい、これ放映するのが4月1日なんで、はい、なんか判決出てるんですよね、多分ね。
3月の28日
に、そうですね、
はい、出るので、は
い、皆さんチェックしてください、
ね、はい、ぜひ、はい、どんどん SNS で発信したいと思いますので、その結果は、はい、見てください。お願いします。
ありがとうございます。じゃあ内谷さんお願いします。
はい、内谷です。よろしくお願いします。自治会には昨年度理事で在籍しておりまして、今年から、公共空間のアライアンスの、メンバーとして、そして民間事業者のプレイヤーの立場として、参加したいと思っております。よろしくお願いします。私が取り組んでいる公共空間活用というのは、公園の活用だったり、歩道の活用だったり、河川敷の活用だったり、使われていない、公共空間の活用っていうのを、もうまさに、公共施設ですね。今、昔診療所だった公共施設をコンバージョンしてみたいなことを、まさに実際に運営する立場の方で、プレイヤーの立場で、取り組んでおりますので、その民間の立場の、いろいろ、全国の、埋もれている公共空間を素敵に、活用できるような、一つのなんかこう、参考になるような失敗話はいっぱいありますので、その失敗をこう、しなければ多分、皆さんもうまく公共空間の活用に取り組めるんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。 じゃあ一番若い稲葉くん、はい、
はい、
よろしくお願いします。
そこ僕が一番若いですね。お願いします。新潟市の稲葉です。僕は、まあ、尊敬する中川さんと三宅さんから、公共空間アライアンスやるから、あの、メンバーなってと言われたので、二つ返事でやりますと、あの、尻尾を振って参加しております。で、僕は、広報を担当するんですけど、公共空間に関しては、実は仕事でもちょこちょこ関わってまして、もともと新潟市、信濃川、の安らぎ亭っていう緑地があるんですけど、そこの水ベリングの始まるちょっと前に、オープンカフェの担当してたりして、いよいよあの水ベリング始まるぞって時に移動させられてしまって、すごく悔しい思いをしたという経験があります。で、あとは今道路空間も活用するウォーカブルの担当もしてるので、まあ、まさに自分が今すごく興味のある分野っていうところで、いいアライアンスができて嬉しいなという感じです。なので僕はどちらかというと先生というよりは、なんか皆さんとこう一緒に学ぶっていうようなスタンスで参加できたらなと思っております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日初回のミーティングなのになんか来なかった人が一人いるよ ね、
ね、誰？ミーティング誰？もう一人ですね、メンバーがいまして、ね、勝手に紹介しますけど、一応僕行政で一緒の岡崎市の中で車戦略進めてる民間側にスタジオ36っていうですね、建築設計事務所をやりながら、僕と一緒に南高生ヤモリ社を運営してる、畑さんも、民間の公共空間の活用側ということで、このアライアンスに参加しますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。畑さんね、どうしたんだろうね。
はい。
ただ公共空間アライアンスは私FM アライアンスの担当もしてるんですけど、だから行政側の人が、2人と3人と民間側が2人っていう構成になってるんですよね、はい、すごいいいよな、なんか公民連携バリバリこれからやりますみたいな、なんか感じがすごいなんかしてるんだけど、ちょっとね、これから本当どういうふうな活動をしようかなっていう話、私もちょっと1回目のミーティングにお邪魔させてもらって、いろいろ話をしてたんだけど、ちょっとまあ中川さん、ちょっと真面目モードじゃなくて優しいモードで、はい、これからどんなことをしようかなと思ってますか？
はい、ありがとうございます。まあ皆さんね、それなりのこう実績を持っているんですけど、絶対失敗してるんで、
うん、
まあ、その辺をちゃんと、まあ、成功のキラキラじゃなくて失敗からちゃんと学ぶっていうところ、うん、でそれをその参加者のアクションみたいなのにつなげれると、まあ、すごく意味のあることだと思うの で、
うん、
でそれをやりながら自分たちもレベルアップしていって、さらにこう温度感の高い仲間を増やしていけるといいなと今のところは思ってます。
そうだよね、なんかどうしたらいいか分かんないっていう人結構いると思うんだよね、行政側もちょっと移動で公園課に行っちゃったとか、都市計画課行ったらここに公園があるとか、なんかいろいろそういう、でまたあれだよね、公共空間って公園だけじゃなくって水辺とかいろんなところがたくさんあるから、まあそういうのひっくるめてどういうふうな活用ができるのかっていうふうな、結構大きい計画の話からそういう一つ一つの活用まで結構こうレンジが広いっていうか、そういう感じかなっていう風な感じで話をちょっと聞いてたんですけど、私ちょっとびっくりしたんですけど、静岡の山崎さんってその土木職員、ただの土木職員ではなくみたいな感じなんですよね。
はい、そうなんですよね。なんか静岡市だと35歳ぐらい、まあ、大体目安なんですけど、以降に、その都市計画だとか、公園だとか、上下水道だとか、道路だとか、土木職の中の分野でも、そこの分野のところに3年以上いた職員は、ここの専門コースを選ぶことができると。で、専門コースを選ぶと、どこからですね、基本的にそこの関係部署しか移動しないっていうような、そのですね、人事制度があったりしまして、で私自身がですね、公園緑地というコースを選ばせていただいて、
土木職員でありながら 私はもう公園のスペシャリストですみたいな感じになってるっていう感じなんです。
そうですね、はい、そうすると、はい、公園を計画する今の私の部署だとか、あと工事する部署、うん、あともう少しですね、うん、全般的に見る都市計画の部署、だいたいその3課ぐらいでしかもう移動はしないよという全体になります、うん、はい、
なるほど。スペシャリスト
今、うん、職員5人ぐらいですかね、静岡市の中でも、そのスペシャリストの方が、うん、公園だけのスペシャリストの人が5人ぐらいいたりしてる
みたいな、うん、すごい、なんかそういうの珍しいんじゃないの、どうなのそれって、なんかそういう
あんまり、はい、うん、そうですね、他の時代で聞かないのと、
うん、
普通は入るときに例えば造園職とか建築職とか土木職って選ぶことが多いと思うんですけど、その入った後に選べるっていうのはあまりですね、他のにもすみません聞かなかったりだとか、
うん、
で逆に岡山市さんでですね、やっぱそのプロスクール、プロフェッショナルスクールの興味あった方からですね、うん、問い合わせいただいたりとかっていうこともやっぱありましたね、うん、どういう制度ですかっていうのは、はい、
すごい、そうだ
ね、嬉しいかもしれないですね、
うん、岡山市、
うん、いやもうぜひね、
なんか公園でなんかやろうと思ってんのかね、岡山が。
いや、まあ、岡山の公園の部署の人たちはどんどん積極的に今、うん、公園を民間と一緒に活用するっていう今フェーズに来てるから、多分いろいろ勉強してそこで、ね、うん、調べていったところで山崎さんにぶつかったんじゃないですかね、うんうん、探し当てたんじゃないですかね。
いいよねそれって、すごいなんかこう役所に入ったばっかりの頃なんてなんか知れてんじゃん、振り返るとすごい入ってからの方が結構いろいろこう揉まれて勉強して、それでやっぱり公園でやりたいって言ったらそういうふうにこう申請できるっていうか、それってこうね、痛くない部署だったらさ、そんな申請なんかしないけど、やりたいと思ってるわけだから、うん、そういうふうにしても移動もせずに頑張れそっちでって言ってくれるのってすごいいいよな、すごい、そういう
羨ましいですね。
なんか静岡やるなっていう感じだよね。
ね、
うん、
それちなみに山崎さん、どう人ある時年になったら人事課が突然聞いてくるんですか。
いや、ですね、本当希望手上げ制です。
ああ、
なるほど。いつでも行けるんだ。
うん、あ、でただそこの専門分野に3年以上いないといけ、在籍しないといけないっていうのがのと、あと面接とか。形式的なものがあるんですけど、で私は意味あったかどうかわからないんですけど、プロスクールに参加した後にその講演部署に行ったんですよね、
うんうんうん、
はい、なんで講演歴行政の中でない時にプロスクールで学ばさせてもらったんですけど、
うんうん、
なのでその面接というかエントリーシートみたいなところに、うん、プロフェッショナルスクールに在籍して講演の知識はありますみたいなのを一度アピールポイントとして
出
したんですけど、ただ人事としては何残っちゃったか思ったんですよね。
確かに。
なんだそれみたいな話だと思いますけど。
すごい。いい制度だよな。
うん、助かってます、それは本当。
うん、すごい、ありがとうございます。なんか、すごいな。なんか私、もしそんな制度があったら多分、給食なんてやってなかっただろうな、多分。
逆に。
そうか、うん、これからじゃあその公共空間アライアンスで活動していくのに、それこそ内谷さんは前期ね、私も一緒に理事やってて、それでその民間側が結構行政のこと分かんないからって毎回なんか理事会に内谷さん自分のお悩みを持ち込んできたりとかしてみんなにこう相談して、それがとてもすごい面白かったよね、私なんか見ていて。アドバイスもすごい面白い返しがやっぱりいろんな自治体のから出てきてる理事から出てきたりとかして、でなんかそういうのってなんかこのアライアンスのこれからのイベントでなんかできそうな気がするんだけど、どうですか。
そうですね、僕はその都市系プロフェッショナルスクールっていうところに、まあ、民間として通っていて、まあ、そういう手続きだとかそういう方法論とかも勉強してるはずなんですけど、まあ、全然やっぱりね、民間事業者として 手続きわかるんだけど、じゃあ実際にそれをどう行政側のその動きとリンクさせて合わせていくかみたいなことは、うん、まあなかなかたまたまプロポーザルが出てくれたから、まあそこに応募しようかなみたいな、そんな本当にノリで、
うん、
もう、出てくれたらラッキーぐらいな感じで民間を待ってるっていうのは、うん、なかなか、まあ行政によっても違うし、まあこんだけ公共空間で、様々な取り組みが行われているっていうところに、やっぱり僕の岡山の、まあ、元々の老舗の企業だったりっていうのも、まあ、やっぱり公園の重要性だとか、まあ、町の、まあ、それぞれ地域の町の特色を出す上で、やっぱりそこに地域の地元の、まあ、なんていうんですかね、代表するような会社がちゃんとそこで事業を行う。まあ、でもそこに対してどういうアクセスできるルートがあるのか、みたいなことは、やっぱり皆さん全然わかんなくて、
うん、
だからそこは、なんていうんですかね、行政側の動きだったりっていうのが、まあ、民間側もしっかり理解できて、うん、あそこに、まあ、行政の担当の、特に本当に山崎さんみたいに公園のプロフェッショナルとか、今実際にパーク PFY を何件も、今担当してるとかっていう人から、うん、もうそういうアドバイスいただけるっていうのは民間としてはめちゃくちゃ、ありがたいですね。
うんなんかこの前ちょっと全然違う話なんだけど、リノベリングさんと自治経営のそのコラボ事業で清水義嗣さんを呼んで、これからのまあ公民連携どうするかみたいな、まあセミナーとかを何回かに分けてテーマを決めてやってる分の一応全部が終わったから、こう総括の会っていうのがあったのね。でそこでその清水義嗣さんがそのなんていうか、いい民間をどうやって選んだり作ったりするのかっていうことがこれからすごい大事になっていくねっていう話があって、でその右肩上がりの、まあ、今まで、社会構造の中だったから、その役所もその事業者選ぶのにその入札制度で全部やってきたけど、今もう人口下がってくるし、事業者も減ってくる、人手不足でみんな忙しいみたいな感じで、入札がすごい不調になってるところが結構あって、でそれってだからもう入札の時代じゃないよねっていう話になって、だから誰が信用できて長期にこうパートナーシップ結んで一緒にこう街を良くしていくかっていう考え方が大事だよねっていう話に本当になって、でそうなるとその民間を選ぶ目利きとか、あとまあ今の状態だったら、まあまだ入札制度っていうの消えてないのでそこ見直してもらわないといけないけど、せめてやっぱり随景に持っていける行政マンの力量とかその能力とか、そういうのって今後すごい大事にやっぱりなっていくよねみたいな話になったんですよね。私公共空間の今の内谷さんの話とか聞いてると、町でどうやってこう行政を支えてくれるこうチームを作っていくかみたいなこともなんかすごい大事だけど、それ行政マンからするとどうやったらいいわけみたいなところが実際あって、なんかその辺はさ、すごいなんかチャレンジしてほしいな、アライアンスでみんなでこう考えたり発信したりして、なんかねせっかくこう行政と民間とのチームなんで、すごい期待しちゃうんですけど、いかがですか？
そうですね、まあ、僕本当民間の中でも完全にもうプレイヤーというか、
うん
もうそこに何かこう事業を運営したりことを起こしたりとかっていう、本当にそういう立場なんで、民間としても僕らみたいに何かこううろちょろうろちょろするメンバーだけでチームを組んでもやっぱ最近良くないなってつくづく思っていて、ちゃんとそのアセットを持てるというか、ちゃんとこう今までずっと岡山で事業を着実にされてきて、でそこからまた岡山も多分どこの町もそうですけど、サービス業だとか飲食業だとか、まあそういうサービス業にチャレンジしたいだとか、そういう機運を 公園だったり、その街のランドマークになるような場所で、僕らみたいなちっちゃな民間と、もともと、岡山だと大きく事業されてたエネルギーの会社とか、情報の会社みたいなところと、まあなんかこう、僕らも組んで、民間と民間もアライアンスをちゃんとタッグを組んでるんで、やっぱり行政と一緒にやる。
うん
うん、なんかこう、もうちょっとこう、組み方もなんか、こう、いろんな色があった方が、僕はどっちかというとこう、変な人ばっかりで、お金がなくて楽しいことするけど、やるんだけどお金がないからちっちゃいし、何かトラブルがあったらもう致命傷になるみたいなことが、
うん、
これも何回もまあ分かってるんですけど何回もやっちゃうみたいな感じで、どうやらやっぱり、うん、大人的な企業がいるなっていうのはすごい最近
思った。そうだよね、内谷君いろいろあったもんね。
まあ今も現在進行形で大変なんですけど。
いやでもなんかそういうちょっと先を見据えてそういう風な街づくりになっていくみたいなメッセージが本当発信できるといいよなっていう風にすごい思いますよね。そうですか。でその畑さんがいないけどもう一人なんか必要なんでしょ、とりあえず。なんか稲葉君から
、はい、募集がありますね。
募集するのね、はい、もう一人、
アライアンスメンバーどうしても欲しいと。
そう、
やっぱりちょっとメンバーが男すぎるので、ちょっと会計担当、
私がいるじゃん、私が。
三宅さんはもう僕だけの、じゃあ三宅さんでみんなの
ちゃんと喜ばせるような返しをしたな。うまいうまい。
専属でお願いします。
あとじゃあ女子が。
女子がそうですね。やっぱり公共空間もやっぱり女性の目線も大事ですしね。うん、はい。
でもその、まあ、実経営のメンバーの中から、まあ、参加してもらうようになるんだけど、
はい、
その女子でその公共空間系の子ってあんまりなんか。みんなっていう感じが私してるんだけど、うん、その今日ここ参加してくれてる人はみんななんかそんな仕事してる人ばっかりじゃん、そういう、
うん、
その何そういう知識とかが経験がある人じゃないと参加できないんですか？
そんなことはないですね。
そんなことはない。
そう、やっぱり公共空間は普通に暮らしててもそこら中にあるものなので、
うん、
まあなんかそういうのもあるんだっていうのを知ってもらうだけでも結構自分の、まあ、行政の人だったら特に参考、いろんな、なんだろうな、どんな分野にいても関われる余地が広いのがやっぱ公共空間かなとも思ってるので、まあ、それもいいと思いますし、まあ、当然民間の人でも同じように公共空間ってやっぱ懐が深いなと思ってて、まあ、何でもできるというかやろうと思えば、なのでそういう意味でも特に業務で関わったりしなくてもいいんじゃないかなと思います。
逆にまあどこで接点があるか長い人生わかんないから、公共空間とかだったらね、うん、公園とか水辺とかもいろんな法律があったりとか、
それ
がいろんなこう計画とかとこう結びついてたりするそういう関係性とかっていうのも多分まあメンバーになったらまあいろいろ学べるっていうか、
うん、
そういう機会で。やっぱりおしゃれスポットにやっぱり行く機会がまず増えるとか、
うんうん、
そういう情報が入ってくるとか、おいしいお店をたくさん紹介してもらえるとか、
うんうん、
そんなメリットはあるかもしれないですよね。そしたら
そうですね、
うん、じゃあ知識はいらない、まあ、
いらない。あとは、うん、今日僕も初めて知ったんですけど月1ぐらいでミーティングがあるっぽいんですけど、
うん、
なのでこのメンバーの皆さんとは仲良くなれるというメリットがあるかなと思います。
うね、もうね、今日これ音声配信なのがもったいないなっていうぐらい公共空間アライアンスはイケメン揃いなのでミーティングは画面見ながらイケメンの子を眺めながらできるのでイケメンの女子公共空間の知識はいりませんっていう感じの女子で、会計をやってもらうんですね。そしたら担当
とし
てはまずね。
うん、はい。
自治経営の、まあ、私 FM アライアンスをずっとやっていて、FM アライアンスにも会計担当がいるんですけど、うん、自治経営で会計担当すると、税金のこととか、あとその会計もすごく大事で、どれぐらいのフィーの設定にするとか、うん、どれぐらいの参加費用を取って損益分岐がどうなってみたいなこととか、あと消費税のこととか、いろんなことがまあちょっと触れる機会ができるので、すごく勉強になるなっていう感じで、うん、FM アライアンスの桜井君という会計担当は今一番力を持っています。では桜井君がこれでいけるって言わないと授業は進まないという感じで、いくらいい企画書書いてもダメじゃんって言われたらもうアウトっていう感じになっているので慣れてくると、実は公共空間アライアンスはこの人を口説かないとダメだっていうポジションもまあ得ることができるということですね。
いいですね、
多分ね
楽しそうですね、とてもでもなんか未経験の人でも全然できるんですよね。桜井君ももともとそんな経験あるわけじゃないですもんね。
だから会計担当は FM アライアンスの桜井君がまたフォローしてくれることになっているので、これもまた仙台のイケメンですから、
はい、そうですね
仲良くやっていただけたらいいかなっていうふうに思うんですけど、で、まあ、もちろん自治経営の事業なので、もうただ働きにならないような学事業を、まあ、アライアンスでこれから計画してやっていかれるので、うんうん、ちゃんとお小遣い程度の お金はいただけるんじゃないかなと思うので、うん、これをちょっと聞いてらっしゃる自治経営の女子の皆さん、自称女子はダメね。うちの理事長とかが怪しいなっていう話な。なのでぜひご連絡をいただけたらと思います。連絡は中川さんにしてくれたらいいのかな。
中川
さんに連絡でもいいですし、
はい、
自治経営の事務局でも、私に連絡くださってもいいのでおつなぎしますので、ぜひ連絡をいただけたらなっていうふうに思います。じゃあ最後にリーダーの中川さんから、じゃあ一言抱負を言っていただいてしまいますね。はい
はいはい、はいはい、じゃあ最後というところで、今ちょっと内谷さんがさっき言ってた小さな民間事業をどうこう公共空間でこう取り扱っていくかみたいなところで、ちょっと僕思ったのは、なんかスケールさせるっていうことができるんじゃないかなと、可能性として思いました、
うん
うん、なんか公共空間って多分安く使えるので、まずはチャレンジの場っていうのが一個あると思うんですけど、さらにそういったスケールさせるっていうことも、多分そのチームをちょっと小さいじゃなくて中くらいのチームを作ってローカルのっていうのが今ちょっと会話で見えたので、まあ、こういうちょっと言語化を僕らなりに作って発信していくってのはすごい重要かなと、今日の会話を見て思ったので、
うん
うん、まあ、こういうことを繰り返しながら公共空間活用のアライアンスを進めていきたいなと思います。面白おかしく真面目に語っちゃいますが、
楽しく
楽しく、ね、はい、楽しく
はい、
はい
はい、ということで今日は、公共空間アライアンスが立ち上がるということで、まあ、そのお知らせの内容と、肝心なのは女子のアライアンス会員を大募集をされているということなので、そのお知らせの配信をさせていただきました。今後はまあFacebook とかいろんなツール使ってアライアンスから発信があると思いますので、皆さん情報は注意して見ていただいてね、ぜひいろいろ参加していただけたらなっていうふうに思います。じゃあ今日は皆さん本当ありがとうございました。遅い時間に長時間になってしまいましたね、連続でありがとうございました。
じゃあありがとうございました。
みんなで頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。